気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し物ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになれば、これに勝る喜びはございません。そして皆様、お相手は
ダンベルよりも女子の手を握りたいラーメン大好きラーメンさんと、
とりあえずハイボールがあれば幸せなノブと、
最近足が治りましたラーメン女子の森本です。
イエーイでお送りします。足が治りました。
はい、ちょっと怪我してたんです。アキレス腱やっちゃって。
何ですか、スポーツかなんかやってたんですか。
いラーメン運びすぎてちょっと過労で大好きなラーメン運びすぎたらちょっと過労でやっちゃってたんで。
ここでもラーメン女子だ。
当たり前ですよ。でもラーメンのために足やっちゃったなら本望だなと思ってたんですけど、なので2020年はやっぱり海外まで食べ歩きに行きたいなと思ってます。
はい、今週も引き続きラーメン女子。
あ、そうか。
あ、そうだ。
もうさんまだいるの。
あ、ごめんなさい。
実にナチュラルな感じで入ってましたけど、
もうレギュラー
レギュラー化みたいになっちゃった。
は
い、
今週もですね、ラーメン女子としてさまざまなシーンで活躍中の森本さと子さんにゲストにお越しいただいております。
ようこそおじさんの部屋へ。
っていうか中身はおじさんなので、
ずっとおじさんがね、
はい、ラーメンの部屋にようこそっていう感じですね。
あとから画像上げなきゃ、おじさん感を。
おじさん感を。で、今日はもういつもほら時間が足りないでしょ、森本さんが来ると。
はい、
でもいきなりもう森本さんがもう語りたくてしょうがないっていう話が先週もの最後に言ったんだけど、はい、もうそれ最初から全開でいきます。
はい、どうぞ。
では、今週はラーメン中華について、あ、違う、町中華について、ラーメン女子の森本さと子が語ります。どうぞ。
いやもうほんと やっと語らせてもらっていいんですか。
はい、どうぞ。
待ちに待ってました。
町中華の定義をまず、
はい、町中華ってほら知らない人もいるから、
うん、いやもうそのままですよ。町にある中華屋さんってことなんです
よ。よくある中華屋さんってこと、
はい、でラーメンと、まあ、餃子とチャーハンとかね、うん、ラーメン以外のサブメニューが豊富で、うん、まあそのよくある町の中華屋さんではあるんですけど、うん、町中華って三種の神器っていうのがあって、
うん、はい、ほう、
何があったら町中華って言っていいというか、まあ、大体町中華にはこれがあるというメニューがあるんですよ。当ててください。
はい、
3つあります。
3つ、はい、
あ、そのさっき言ったラーメン、餃子、チャーハン以外ですよ。これがあると町中華って意外とあるっていう。
五目そば。
ブブー。
あ、はい
はい。
ビール。
ブブーまあありますけどね。
食べ物のメニュー。
食べ物です。
あ、食べ物。
サイドメニューって感じですかね。サイドっていうか本気メニューだけどな、私からすると。
はい
はい。
餃子はダメ。
ダメ。餃子とチャーハンダメ。
唐揚げ。
ブブー。でも日本人が好きなものですよ。はい、日本人が好き。
チンジャオロース。
ブブー。
酢豚。
ブブ
ー。はぁ、
ラーメンさん好きな食べ物なんですか。
手羽先。
小さい時ですよ。小さい時
から
ずっと。
うまい棒。
好きそう、目の前にある。違いますよ。
チャーハンはなしだ
よ。チャーハンなしです。世間の男子が好きな、もう。
中華でしょ。
中華に限らず。
あ、関係ないの。カレー。
正解。町中華で
出るわけないじゃん、
そんなの。町中華には。あ、どうしたんですか、のぶさん。
中華でしょ。
そうです。だけどカレーライスあるんですよ、町中華には実は。
それどこの世界の町中華。
基本的には町中華ってその東京の浅草界隈で広がったものだとされているので、関東寄りではあるんですけど、ちなみにこの愛知県、うん、名古屋とかは町中華は非常に少ないと言われていて、
だよね、
そう、日系のね、日本人のご夫婦がやってるのは、まあ、町中華とされてるんですけど、
はい、
中国の方が、
うん、よくありますね。
そう、日本用に合わせてっていうのは大陸系と呼んでいて、
そう、大陸系が多い、発祥が名古屋な
んだ。大陸系最高なんです。晩酌セットっていうのが大体あって、ABC で飲み物、サブメニューみたいなのがあって、大体1000円ぐらいで、しっぽりやって帰りたい。
今さ、もう引退され、もうなくなっちゃったけど、うん、昔中日ドラゴンズで活躍された、各源氏さんの中華料理、台湾料理店が境にあったんですね。
うん、
それもかなり日本人向けに味付けされた。
そう、それもね、本当に素晴らしいですよね。そっちの体験
え、どっちが町中華
の
だから
町中華、日本人のご夫婦がやってて、っ
三種の神器で、
はい、あ、そうそうそう、カレーライスと、
それ
あとまだ、まだ大好き。
いきなり出花くじかれたんですけど、カレーライスって言われたら、もう次、何、サンドイッチとかって言えばいいのみたいな。
あ、いや、でも違うけど、それぐらいもうみんな大好きで、次のやつはどちら、さっきのカレーは男の子が好きです。
オムライス
正解
よっしゃよっしゃ
正解正解正解。それから
ファミレスの話ですか
違いますよ、町中華の話。多分だから、町の中華屋さんだからみんなが食べたいっていうものがどんどん揃っていった結果だと思う。
中華じゃなくていいじゃん。
カレーライス、オムライス、
ハンバーグ。
最後が一番難しいかも。ね、これは縁起がいいもの。験担ぎみたいな時に食べる感じかな。だけどみんな好きだと思う。あと刑事物の時とかによく出てくる。
はい、
はい、
カツ丼
正解
あのさ、
全部ご飯と、
はい、どうしたんですか。それだけ聞いとってみると中華全然関係ないじゃん。
でも中華ってだからそれぐらいライトで、多分ファミレスだったりの先駆け、みんなが食べたいものが揃ってるものが町中華だったんだと思うのですよ。
なるほど。
それで、
まあ、福岡で言うとつけさんラーメンですよ。
まあ、
あ、つけさんうどん。
ますますわからなくなってきた。
つけさんうどんのこと
みたいなものですかね。
うん、まあ、お客さんが食べたいものを提供するっていうこ
と、ね。はい。
だから、中洲で言うと、桃園みたいなもの。
全然わからなくなってきた。中洲好きです。大好きですよ。中洲大好きですよ。
福岡の話出てきましたね。
はい、
町中華の三種の神器っていうクイズが出たら、もう答えてください。カレーライス、
オムライス、
カツ丼。はい。その3つですから。
中華は全然関係ない。あ、じゃあ分かる。その町中華の魅力って何ですか？
なんか何でもあるっていうのもいいんですけど、私にとって、やっぱりその、お仕事にしてから、やっぱりラーメンを皆さんにおすすめできるように毎日食べるじゃないですか。
はいはい。
だけど、ラーメンは食べたい。だけど、そうじゃない日も欲しいってなった時に、堂々と別のものを食べられる。たまにそういうことをしたくなるんですよ。はい、もちろん、ラーメンも食べるんですけど、うん、別のものも
頼める
っていうのが町中華のいいところで、あとは何と言っても、まあ、全店とは言わないですけど、タバコが吸える環境が多いんですね。
大事だよね。
で、私タバコ生まれてこの方一度も吸ったことがないんですけど、うん、でもやっぱりその、まあ、父親もそうですけど、タバコを吸ってきてる人を見ると、はい、うん、吸えないって相当肩身が狭くなって出ません？
まあ今は特にそうですね。
そうだけど町中華ってそういうのをこう気にせずにまだこう飲んだり、うん、リラックスした状態でラーメンが食べられるから、うん、私が見る中で皆さんやっぱり目が笑ってる、本当に美味しいって思ってるなって思わせてくださるラーメン店って、うん、新店よりもその町中華の方がなんか心底やっぱホッとしてて、
地元に根付いてる感じ、
そう、美味しいってなってるんじゃないかなっていうのを見ながら食べるのが好きなんですよ。これに今ハマってる。
今メニュー、さっきのちょっとよくわからないメニューと
オムライスカツ丼ですね。
まあ、味はとりあえず置いておいて、その森本さんの思う町中華に必要な
要素
味とメニュー以外で。
外観が、やっぱりその、渋いのれん。赤、白。白基調に赤でもいいですよね。いいね。あとネイビーののれんとかね。いい、そのやっぱ、外観からピリッとこう、シュッと思わせてくれるこの外観。これ大事なんです
よ。古いのに小綺麗なのね、そういうとこ。
いや、間違いない。うん、本当に、
なんだこの二人。
必ず見るところがあって、うんうん、ラーメン屋さんの厨房、シルバーがものすごく綺麗です。
磨き上げられたステンレスの。
はい、絶対に町中華ってやっぱり30年以上はやられてるところが多いと思うんですよ。
はい、
その中で磨き上げられているあの感じがやっぱり昔から毎日やってないとあんなに綺麗にならないはずなので、うん、クリーンなんですよ。
厨房を見てクリーンだと、
はい、
生ビールのサーバーもちゃんと手入れされてるって気するよね。
いや絶対そうじゃないですか。もう匂い嗅いだ瞬間に分かりますもんね。一口目の美味しさが違う。
まあラメさん、ビールはたしなまれない
のでは。飲まないんですけど、ラメさんあるよ、ドラフトマスターの資格持ってます。
何それ、どういうことなんですか？
アサヒビールさんに教えてもらって、
すごい
資格を取りましたので。
そういう時飲まないんですか？資格
飲まない。
要は
どうして OK なんですか？
その言い方と管理の仕方とグラスの手入れの仕方とか、その辺をこっぴどく、教えられるっていう、
まあ、環境としては雑菌の非常に湧きやすい環境なんで、ビールサーバーってのは
そこをいかに美しく保ててるかっていうのはやっぱり厨房で分かりますよね。
厨房見て綺麗に見分けられたら、ここは生ビール飲めるなと。今ね、その下手なとこ行くか初めての店行くと必ずも 缶か瓶しか頼まない人ってね、結構いるらしいんですよ。
私も絶対瓶にします。
そう、なので下手に生とか頼むと
外しますもんね。
そうそう、あの管理されてないビールサーバーで、あの美味しくないものを飲まされるよりかは、まあ、瓶にした方がいいなっていう。
もうジョッキにさ、泡がこの、なんちゅうの、いっぱいついた手で、あのほら、食洗機で一緒にグラスまで洗っちゃうようなとこは、もう気泡がね、このグラスにね、いっぱいついてるの。
はい、
うん、
あのちゃんと、グラスだけをちゃんと洗って、手入れしてるとこは、綺麗にね、ビールが、
うん、なってる。で、それで私、あの、散々1週目、2週目にわたって酒好きと申し上げてきたんですけど、はいはい、町中華に行って、まず頼むべきもの、はい、いいですか、
はい、
焼肉が大体あるんです。
焼肉、
はい、
焼肉
面白いことに、まあ、野菜炒めを頼むっていう手もあるんですけど、はい、焼肉が必ずあるんですよ、私が見ている中では。
カルビとかそういうやつ
も。でも本当お肉がもう焼かれてる状態、生姜焼きっぽいところもあれば、
あ、
なんかその、それに、お店によって味付けが違うんですよ。また醤油だれっぽいところもあれば、
はい、お肉が焼いて出てくるんですか。
出てくる状態です。で、大体サラダがついてくるので、うん、
はい、
まずお酒と焼肉を頼んで、
うん、
で、ラーメンのメニューも豊富なんですね、町中華。
ね、
中華鍋がやっぱり触れるので、うん、あんかけ系も多いですし、
ね、
その、醤油ラーメンの普通の中華そばにすべきなのか、うん、五目そばにすべきなのか、もしくは天津麺も結構好きで、天津麺があったらどうしようって思ったり しながら、楽しみながら、まず焼肉をね、ちびちび行くわけです。
はいはい、
で、ラーメンをどれにするか決めて、うん、お腹に余裕があったら、
はい、
カツ丼行くのか、カレー行くのか、ちょっともう、だいぶ、
あのね、
はい、
今この、 あのラジオ番組を仮にテキスト起こし、喋った内容を文章に起こしてたとしたら、
はい、
この場にいる3人は絶対ね、40代のおっさんしかいないと思われますよ。
いやもうほんとね、町中華って素晴らしいですね。どんな女子もおじさんになれるんですから。
でもそういうのって大事だと思う。
本当ですか。
ほら女子ってさ、まあ、私の勝手な想像ですよ、私女子じゃないですから、
はい、
ほらあのこのね、生き馬の目を抜くような、ね、あの社会において女の人であるっていうことをある程度こう作っていかなきゃいけないんですか。
意識してね。
そうそう、
私はこんなとこにいない、
そ
んなものを食べないとか、
自分は女なんだっていうのを作り上げていかなきゃいけないっていうところで、まあ、仕事してたりするじゃないですか、はい、それを全て忘れて目の前の食べ物だけをこうエンジョイできるっていう空間があるっていうのはね、
野田さん、そういうことなのかもしれない。
そう、靴下履いてますよ、
はい、はい、そうなんですよね。だから多分ただいまって言えるような環境というか、お家っぽいんですよ、町中華って。店の作りもカウンターとちょっとした2人掛けのテーブルがいくつかあって、奥に小上がりの座敷がちょっとあるとか、もう理想の町中華なんですけど、
普通に想像できちゃいますね。
そう、ああいうのがいい。で、お父さんとお母さんがあんまり頑張ってないっていう言い方はナチュラルにってことですよ、うん、いらっしゃいとか、なんかあー来てくれたのねとか言われて、うん、なんかいらっしゃいませとか、息がこうね、いいのも大好きなんですけど、なんかこう、今日ちょっと疲れちゃったな、しんどかったな、うん、仕事大変だったなっていう時も、なんかこっちもあんまり力入れずにさささって入ってって、あ、焼肉頼もうかなみたいな、そういうのができる、私にとってこうリラックスできる、
何も考えずに食べれる
よ。そうなんですよ。あと駅近にあんまりないんですよね、そういう町中華って。意外と商店街の中だった
り、匂いがこもっちゃったりとか
ですかね。住宅街とか意外とちょっと歩くところにありますよ。
これ全国にある町中華
基本的には東京に多いと思います、うん、だけど、あの町の中華屋さんっていうのは必ずどこにでもあって、あ、ね、意識してないけど、よく見てみると、あ、これ町中華だった
の
かなって。
うちの地元のその台湾人の人がやってる中華屋さんにはカツ丼はないですからね、
うん、多分だからか、うん、結構この文化は比較的東京で生まれて東京で広がったものだと私は予測というか予想しています。
ただほら、さっきほら中洲のことも言ったけど、中洲の中華屋さんにはちゃんとオムライスがある。
ほら
マジで。うちの地元にはないぜ。
いや、田舎やもん。
あるとこにあるんだけど
田舎にはないのかもね。
いや、でもそういうのが良くて、
いや、でも田舎もね、だから結局なんか食堂だよね。
はい、
うん、中華というなんか衣を着た、ただ本当食堂、
うん、食堂、食堂、う
んうん、別に中華であるかどうかはあんまり重要じゃないんですよ、
うん、
ただね、中華料理の一番いいところって、あのね、この お鍋一つでほとんどの食材が賄えちゃうんですよね、うん、
確かに。
このあのガーって下から火の出てくるあのコンロとこのお鍋、丸底の鍋で大体の食材が作れてしまうじゃないですか。あのかんなんていうんですか、シンプルさがいいんですよね、うん、
シンプルなのに美味しいし、力が入っていないっていうところがいいし、またもうこの人にしか作れないんだろうなと思うと、うん、もうなんか寂しさすら感じてしまうだって聞いてください、大体の町中華ってやっ
ぱ一周の町中華、
そうなんです、東京オリンピックが終わったらちょっともう引退しようかなって言ってるお父さんとかが多くて、どこに私は帰ったらいいんですかって思っちゃってるぐらい、だから今からこう新店のラーメン屋さん始めようかなって考えていて、あの、うん、このねラジオを聞いてくださってる方がいたら、その町中華っぽいやつ作ってみようとか、そういう感じでやってほしいなって思うぐらい。
森本さん、
はいはいはい、
それ意外と正しくて。
正しいですか？
何が正しいかというと、今からラーメン屋さんで勝負しようと思っても、ラーメン屋さんってライバルがいっぱいいるし、美味しいお店で勝負すると、もう美味しい店ってね、どんどん美味しい店が出てきて、まあこっちのほら食べる方としたら常にほら美味しいもの食べたい食べたいってなって、
そっちに移動し
ますよね、だんだんどっか行っちゃうの。だけど町中華みたいにホームグラウンドになると、まあ、とりあえず行くかみたいな感じになるから、うん、長く商売できる可能性はそっちの方が実は高いんだよね。
絶対そうだと思う、う
ん、しかもその町中華の長くやってるところってみんな知ってるじゃん、地元の人は、うん、それをあの塗り替えるのってなかなか難しくってさ、うん、とりあえずあそこがあるから
行っとこうっていう、
とりあえず行っとくかみたいな感じになれるっていうのは、うん、すごい強いと思うよ。
自分にとっての名店ってどこだろうって考えた時に、何も考えずにとりあえず行ってしまってる店が名店だと思うんですよ、うんうん、私は
味が美味しい。そこに一番お金も落としてるもんね。
そうです、だから、うん、あの名店ってどこですかって聞かれた時に、うん、私が思い描くのは結局行っちゃってるお店を挙げています、うん、絶対そうだと、
うん、あとねこれ、うん、あの森本さんをね、あのラーメンさん応援してるんだけど、はい、なんで応援してるかってちょっと伝えていいですか、これ真面目な話をしていいんですか、これ、そういう番組でしたっけ、
あ、そういう番組
よくわからんけど、どうい
や、あのね、普通の、まあ、あの、いろんなタイプのラーメンを語る人がいるんだけど、はい、あの、だいたい多いのが、この、ラーメンのこういう素材を使って、こうこうこうでどこ出身でそういうことをこう、うん、あの言う人が多いの、多いの、そのデータで言う人っていうのが、はい、だけど森本さんはその食べて美味しいとか、その地元の人に愛されてるとか、うん、そういう何ていうか本当に好かれてるお店をいろいろ紹介してるっていうのがこの森本さんで、いやその精神をすごくラーメンさん好きで、
これ
応援したいなと。
すごい、
それが SNS に出てたらいいんですけどね。
出てますね
毎日インスタグラムかツイッターかには必ず上げているので、うん、なんそういったところを、あ、でも本当におっしゃっていただいた通り、なるべく行った時に気持ちよかったなとか、あの子にも教えたいなっていうところにこう力を置いておすすめしたいなと思って。
どっちかだからこんなこだわりのこの素材とかそういう店じゃないもんね、
まあ、かけない、あともう分かんないですよ、作り手じゃないから正直。
いやでもそれでいいよ、あのこ食べる側ってさそこじゃん、うん、だからこの素材を使ってるから美味しいね、そばちゃんみたいにね、この
大事なんですよ、大事なんです、
大事ですね、大事です
ね、言わないようにしてたんですけど
大事なんですよ。
いやもうこの前ゲストに来てくれたガーソーさんと、
その回も聞いてほしい、
どっちかというとこの両極端にあるねそのラーメンに対する思いという思いというのがね、あっちはもうどんどんあのデータデータの、うん、こんなお店であ
の
修行して、
いいものを使
ってね、それはそれでラーメン文化をね広げるから、うん、こういうでもこっちの人が少なかったの今まで、う
ん、アバウトすぎますからね、うん、こんなことで仕事になるなんて、やっぱ仕事でお金をもらう以上しっかりデータと証明とっていうのは必要じゃないですか、
うん、でもちゃんとそれをね見てる人がいて、でいろんな話を持ってくるっていうことはやっぱそれね支えてる人がいいんですよ、きっと。
ありがたい話
ですよ、ガッツリですね、でも SNS は、
インスタグラム、ツイッター、はいはい、フェイスブック、アメブロ、何でもやってます。
どうやって検索すればいけるんですか、森本さん。
ラーメン女子森本
でやれば大丈夫
です、はい、女子の子は子供の子か歴史の子かどっちでも構いません、
はいはい、がっつり宣伝したところで、は
い、ということですね、今週もお届けしました。
あ、これエンディングだったら違うよ、
違う違う違う、
ちょっとあもう今森本さんに突っ込まれてるじゃん、ちょっとまだエンディングじゃない、
聞いて聞いて、今
今から本題
いい感じでまとまってきたなと思ったんで、もういいかなと思いました。
エンディングじゃない。
あ、はい、じゃあ今週の、
はい、一杯はマルちゃん製麺のがっつり系豚骨醤油。はい、
マルちゃん製麺ですよ、
天下
の、ね、麺の革命ですよね。
業界に一大エポックメイキングをした。
びっくりしますよね、初めて食べた時。
ハイブリッドが出て、あのプリウスが出てきたみたいな、ね、
伝説になるなと思いましたもんね。も
なんかあの混ぜそばとか焼きそばとかもやってますよね。
もうだってブランドができたら横展開っていうのはもう正当的、うんうん、正当派のやり方なので
。混ぜそばとかできるってことはやっぱ麺に自信があるからですよ、うん、スープがなく
て、ね、そういう意味ではあの森本さんもおっしゃってましたけど、麺の時代
はい来てますよ、本当、うん、すごい。
じゃあちょっと早速中身を見ていきましょうか。
はい、パッケージ本当黄金でキラキラですんごい
高価、すごいこう自信満々っていう感じのパッケージですよね。
自信作持ってきたぞってパッケージ感ですね。
キラキラ金のパッケージ、
キラキラ金に黄色の字になんか黒の囲りなんでね、ニンニク背脂って書いてあるし、二郎系っぽいのかなとか思いながら、
まず目につながる、
うん、
ガッツリっていう、
ガッツリ系って書いてあります。女子は意外とガッツリ系が好き。中に出てきたのは火薬と、うん、あ、なんかまたなんか四角形の火薬と、
フリーストライっぽいですね、
うん、あとまたもう一つ火薬と、それから
液体スープ、
後入れの液体スープと、
あ、4つ
後入れ粉末スープ4つ。
え、ちょっと液体スープの後入れなんですかこれ。
はい、後入れで、あ、直前、うん、
え、
召し上がる直前。でも私火薬4つ説っていうのを唱えてて、
なんだそりゃ。
ちょっとはい、どうぞ、はい、どうぞ。
あのカップラーメン開けた時に中に出てくるこの袋が4つあると、はい、もう美味しいことが保証されてるっていう、大体当たるんですよ。
そこまでこだわってるってこと
だよね。そう、4つはすごい。じゃあまず火薬入れちゃいますか。
これ、
はい、
あの
これ、あ、ちょっと読みましょうね。
ノンフライ麺、
蓋を半分まで剥がして4種類の小袋を取り出します。2、火薬の2袋を、はい、麺の上に開け、あ、麺の上、あ、じゃあ中に入れちゃうんですね、はい、で、お湯を注ぐ、はい、で、5分待って粉末スープ液体スープを直前に、はい、5分来ました。じゃあ火薬2つ入れます。
これはなんかフリーズドライのグーっぽいですね。
キャベツかな、え、なんだろう、
なんだろう、よく卵と
か、ね、お野菜、卵とお野菜かな、なんだろう、ね、固まってます。
で、火薬をドサッと入れて、
これはニンニクなのかな、それとも背脂系？メンマっぽさ、お肉かな？どっちなんですか？
お肉か、白菜とかです
、ね、
はい、スープ入れます。
5分？
5 分です。
よいしょっと。5分、5分。
はい、OK です。
じゃあ5分スタート。
スタート。はい、OK。
はい、5分経ちました。
はい、はい、5分経ちました。これすごい、背脂？これ
背脂
だ、すごい、
すごい、これ初めて見た。いや、
これは覆ってる、これこそ覆ってる、ね、
これが背脂だ、
これが背脂の感じだ、すごい。
え、ちょっと丸ちゃん、
これ写真撮ろう、すごい
丸ちゃん製麺、伊達じゃないね、
すごい、これは
あの
覆ってますね、
今スープの上を背脂が
覆っている状態、
オードリーヘップバーン状態な
んです。の方ホープやね、
うん、そうそうそう、
の方
ホープ
で、そこに液体スープ、温めた液体スープを注ぎ込んで、
背脂ちゃっちゃ系ですね、完全に
ちゃっちゃところじゃないですね、これ
でも、これもすっごい、あ、すごい香り
が、入れたスープをその場から匂いを嗅ぐラーメン女子、
うん、すっごい香る。
で、ここに後入れの粉末 の、
これは
これが
っつりだ、これはがっつりだ、
これは、
ニンニクかな、わ、すごい、すごい香った、
ニンニクが匂ってくる、
混ぜます。あ、このでも野菜もこういうことか、マシマシみたいな、そういう感じなのかな。お、混ぜるたびにドロドロというか濃厚になってきました、色が、
パンチの強さな感じ、
うん、わ、すごい
固まってるよ、
これよく混ぜんと、
あ、そうね、
香りがすごい、ニンニク臭が、
確かにガッツリ系、
あ、うん、なんか豚骨醤油って書いてあったんで一瞬家系っぽいのかなと思ったんですけど、はるかに二郎系寄りの香りがします。
そうだね、
ね、ですね。
マルちゃん製麺のガッツリ系ですね。
はい、
じゃあ
いただきます。
はい、じゃあ実食いきます。
はい、
自食。 油めっちゃ浮いてる。
本当になんか浮いてたね。
うん、
初めてこのパターン。
うわ、すっごいニンニク、わ、すごい。
わ
ぁ、わ、すごい。
まあこれ男性が言われたいセーフナンバーは。
わ、すごい。そういう感じ。
森本先生、今日一番の笑顔
です、ね。うん。あ、もうこ、あ、これは本当二郎系をうまいこと再現している。はい、どうぞ。
あの、私二郎って言ったことないんですけど。
あ、そうですか。
あの、いやまあ、一目見た感想なんですけど、
はい、
ギトギトですね、これ。
はい。あ、なるほどね。
うわすごいぞ、これ。なんだこりゃ。
白米いる、白米が。白米がいるやつだ。
そっちか。
うん。
うん、あの、ニンニクと油っていう感じです。
はい。
これ、別に、製麺じゃなくてもいいんじゃねっていう気がしますけど。
まるちゃんが挑んだところがすごい。
うん、
でもトレンドなんですよね。
でも麺はでも、もっちり、あの、ノンフライ麺のもっちりコシのある麺なんですけど、うん、ここまででもスープと油がしっかりしてるんだったら、別に麺はスーパーカップでもいいんじゃないかっていう
気がしますよね。あ、でもそれぐらい力強くても合いそう。ノブさんがこうすすってるだけでニンニクの香りがここまで届いてくる。
いや、さっき蓋開けて混ぜてる時ですら、
こっち
にニンニクの匂いがあのどんどんどんどんやってきましたからね。すごいぞ、これ。
本当にパワーが出そう。お腹空かせてがっつり食べたいやつですよね、やっぱり。
我こそはジロリアンっていう人に一度試してもらいたいですね、
これ。で、我こそはジロリアンの方からするとちょっと物足りないかもしれない、
うん、そうね。その、なんていうか、自分の中の判断基準を、この、
うん
うん、このね、あの、作品に落とし込んでもらいたいなっていう気はしますよね。
はい、見た目はですね、もう完全に家系みたいな感じだね、今度、豚骨醤油の、う
ん。見た目は家系ですよ
ね。うん、で、表面に背脂がいっぱい浮いてて、具がキャベツと、ネギとかそんなんですね。あ、もうニンニク。
ニンニク臭ですね、
うん。ニンニクと油の匂い。あー、もうニンニクがかなり強い、うん。
ニンニクが強い。
ニンニクの芽まで想像できるぐらい。なんか、そんくらいの匂い。あー。で、甘みも結構あるね、これ。あ、もう油、
油、
油、醤油、豚骨醤油ラーメンって感じだね。麺いただきます。
はい、
うん。怖い。
これはでもあれなのかな、液体スープのなせる技かな、これは。
そうだね。
じゃあ、あれだ、後に入れたあの粉、うん、
あれですよ、
きっとニンニクのフレーバーだ。
あ、このね、背脂がこう本物みたいにプルンプルンって入ってくる、あのスープの表面に浮いてるやつがプルプル入ってくる。
そうだね、プルプルって言ったらコラーゲンじゃなくて背脂だ、ね、
背脂、
うん、ラーメン調子的には。
香りますね、香るニンニクだ。
ニンニクを臭いじゃなくて香るって言ってしまうところがもう重症のラーメン女子って感じですね。
この匂いだったら、
ね、麺は間違いない、もう、
うん、本当に
でも、ね、製麺だもんね、
噛んだら弾き返すね。
これマルちゃん製麺出た頃 の、 あの袋麺でだいぶ衝撃的でしたもんね、うん、ちょっとインスタント麺でこれみたいな。
いや本当、まるで生麺、っていうか生麺超えてるよね、うん、ちょっと
弾き返す、
この弾き返しの。
でもこのマルちゃん製麺のこの麺のおかげでこの一杯が上品な感じに感じるぐらい、うん、もっとわしわ
し、ちょっとジャンプにしてもよかったね、うん、これね、
してもいいぐらい。
これがフライ麺だったら、うん、スーパーカップになって
る、ね、
なる。でもこれぐらいだから逆に食べたことない女子が試してみるのもいいか、
あ、うん、家でちょっとね、
一旦試してみてどういう系なのかっていう、
やってみるといいかもしれない、
ね、いいかもしれない。
ジロー入門ではいいかもしれないね、
うん、
いや、でもただ実際のお店行って洗礼を受けるんだよね、
うん、結局
うーん、森本先生のすすりっぷりの良さと言ったら、
うん、本当に
さすが、
なんか
年間600杯食べるだけありますね。
肉肉しいし、お野菜も表ちゃんちゃんと具だくさんですね、これ、うん、
このなんか表面に浮いてる色々がさ、こう麺すすった時に一緒にこうやって入ってくるじゃない、
うん、
この方がなんかこうリッチな感じがして
る、ね、うん、これ翌日まで絶対変わりますね私はラーメンに愛されていましたという証拠しか残らない
ここまでポジティブなコメント残すかっていう感じ、う
ん、おいしい、
うん、いやだってさ、今こうやってあの見たらあの天井の照明に照らされて表面ギトギトなんですよねキラキラ輝いてる。
絶対明日お肌がプルプルになりそう
どこまで行ってもポジティブなコメントのラーメン女子
そりゃそうですよ、
うん、これはね、うん、すごい、
うん
うん、でもここまで
ちょっとね塩分が足りない気がする、
うんうんうんうん、
そうだよ、ちょっと丸すぎるのよ、
上品なんですよ、やっぱり、
う
ん、
え、でもがっつりって言ってる割にそこまでがっつりじゃないの。
でも私みたいな一般人からすると、うんうん、これぐらいの方がガンガン、
うん、いけますよね、取り込めていいから、だから初めてのラーメンマニア入門編じゃないですけど、うん、食べてみたかった人はここから入るのいいと思う、
もうちょっと
あると、
うん、ね、数があった方が
私たちは多分もうちょっとベースを厚くして、うん、醤油も豚骨ももうちょっとドロドロにしてもらって
ちょっとあの素人で理解できない会話が飛び交っておりますけど、
ね、もうちょっと太麺の、うん、なんかゴワゴワってしたやつを、
う
ん、
え、いわゆる二郎系っていうのはこの延長線上にあるみたいな感じ。
これだから家系と二郎の間でも二郎寄りっていう感じです、うん、
だそうです、まあ、とりあえずあの一般人の方はこいつを試してもらってから、うん、二郎とかにチャレンジしてみるといいかもしれないですね。はい、じゃあマルちゃん製麺のがっつり豚骨醤油なんですけども、こいつをじゃあ一言二言でまとめてもらいましょうか。
はいはいはい、はい、私ひらめきました。
人
に例えます、
はい、
メープル超合金のカズレーザーさん。
あ、
そんな感じ。あのがっつり系だけどやっぱあの方知的だし、うん、まあ、金髪っていうのもありますけどね、そんな感じ。ガシッとはしてるけど品もあるし、
はい、
あの人にしか出せない良さみたいなのを、うん、パッて食べた瞬間からカズレーザーさんだなって、うん、思っちゃった。
めちゃくちゃ頭の回転早いですよね。
そんな感じだって。家系と二郎がね、一致なんてこの世の
家系と二郎じゃん。
そう、
もう両方とも
キングですよ、キング、
うん、だからしかもカズレーザーはバイセクシャルだから、うん、二郎も家系も両方とも好きと、うん、
まあ、一見地獄ですけど実際会われたことあります？
ないです、まだ。あ、でも道で歩いてるの見ました。
あの真っ赤な顔
した。お二人が多分ロケで歩いてるのを見たことがあって、そのままでした。
ナツさんの方がよくバイク乗ってその辺走ってるのはなんかよく目撃されてるっていうのは聞いたことありますよね。
なんかたこ焼きがお好きなんですよね、ナツさん
の。で、あのバイク乗りじゃん、彼女は大きなバイク乗ってね、その辺走り回ってるところよく見かけられてるって素晴らしいコメントいただきました。
いやー、食べてみましたね。
はい、はいはい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
じゃあ次のコーナー参りましょう。ラーメン女子に
聞け。
ラーメン女子に聞け。
はい、
ラーメン女子に聞きたいのはミーハーな話でいいですか？
はい、
そういうほらもう芸能界じゃないですか、ある意味。ある意味芸能界、ね、タレントさんじゃないですか、ボリボスさんは。有名人ってどうなんですか、会うと。
人によ
一般人は会わないじゃないですか、こうやって。
はい。
もうプライベートで会ったりするわけでしょ。
はい。
プライベートとテレビって違うの、やっぱり。一緒の人。
一緒の人もいるし、違う方もいるけど、すごいなって感じるのは、オンオフが本当にすごくて。
うん、
特にだからラジオとか呼んでいただいたときに、ラジオってこうオフの状態とオンってこう押すじゃないですか、はい、
うん、
あの瞬間に完全にプロになるっていうのが分かるんですよ、という方も。やっぱりすごいなって。
例えばあのアンジェッシュの渡部さん
は、はいはいはい、この間お話しさせてもらったんですけど、うん、渡部さんはオンの状態も驚きましたけど、オフの状態でもオンだったというか、あのグルメな方なので、うん、多分、うん、最新のラーメンのトレンドを、うん、
いつもかけてる、
ちゃんと追いかけてるから、それが合ってるのかの確認を私にしてくれ
る。すごい。
例えばここの製麺所って、うん、噂的にはこうやって言われてるけど本当に合ってるとか、う
ん、彼の方からいろいろ
聞いてくださって、そこには驚いたのと、うん、今までこのラジオを呼んでいただいて一番やっぱすごいなと思ったのは、 AKB のあの高橋みなみさん。
ああ、やってるね。
元なのかな。今もやってらっしゃる。
いや、もう引退。
引退してる、
ね。AKB はやめたよね、確か。
高橋みなみさんが本当に天才だなと思いました。あの、もうオンの状態の喋り方とか、うん、考えながらその、今来た台本に対して、すぐにちょっと違うと思ったところを、至急、こう、話を変えて、訂正して自分なりに。で、切れた状態でね、これ違ったと思うから、あれだったんだけどって言ったら、やっぱ合ってたんですよ。訂正した方が合ってて、それを一瞬で読みながら、頭で考えて読めるってことじゃないですか。私、日本語ただですね、台本読める自信ないのに、よく読みながら、よく読みながら違うって思って、しかもとっさの判断で、行こうって踏み切れる。のってやっぱプロだなって。
だからあの子リーダーなのかな。
だと思います、ね、だと思いました。
やっぱりどんな世界でも第一人者って人はみんな頭がいいんだね、
う
ん、
はい。あと多分あのやっぱり長くいらっしゃる方腰が低い方が多いなって思うというか、こちらもよろしくお願いしますなんですけど、それ以上にあのよろしくお願いしますって言ってくださる方が長いなというか、長い方ほど腰が低いなって感じます。へー、意外
ラメさんのあの、ミーハー魂が爆発しちゃいました、
ね、うん、聞きたかったそれ。
誰に会いたいんですか。
熊田陽子
ずっと言って
た。身近じゃないですか。岐阜県ですよね、出身。
岐阜県。
私もお会いしたことないですけど、だってね、うん、筋肉もすごい美しいし、ね、熊田さんすごい美しいですよね、うん、会えないんですかね。
会えないね。
私も会えてないや、ね、いや、なんか一層で絶対いないタイプの方ですよね、うん、熊田さんは、うん、そうかも。芸能人の人なんか
だってすごいじゃん、生き延びてるのがすごいのよ。あの、ああいう人たちさ、ほら年食ったら賞味期限が切れちゃう人たちの、はい、あれがママになってもこう今もずっとこう、あ、すごいね、ああいう人たち。
ブランディングがやっぱり上手なんじゃないですか、今の芸能界ね。
求められてるところにちゃんと
自分の、うん、ちゃんと合わせていくっていう能力が長けてるんだと思う、うん、
だってあの、藤井隆、
はいはいはいはい、
おとはちゃんの際なんかは、うん、結構ほら結婚してからもね、
よりね、夫婦でっていう感じです。
そういう
のが求められているようなところに、う
ん、ちゃんと合わせていけてますよね、
世界で一番好きなグラビアアイドルがおとはちゃんだ
ったんです。なんかお二人の趣味が見えましたね、今。
いや、
熊田陽子さん
と、ね、はい、ちなみに熊田、ちょっとこれカットしてもらっていいんですけど、はい、熊田陽子は体目的じゃないんですよ。
どういうことです
か。顔が好きなんですよ。
へぇ、
それみんなのへぇっていうの、それ言うと、う
ん、あのお父ちゃんは顔じゃないんですよ、体なんです
。いか、もうちょっと待って、もう先がみんな回ってきましたんで、
全然もうラーメン女子に聞けちゃなくなってきてるしね。
はい、エンディングいきましょう。
はい、
はい、じゃあエンディングいきます。
はい、エンディング。町中華よ、今週話したのは、
うん、でもさ、今話聞けば聞くほど町中華ってさ、うん、なんか東京限定の文化みたいな気がしちゃってる。
東京にわざわざ食べに来てもいいというか価値があるんですよ、やっぱり町中華
だって、
まあ、身近にもあると思いますけど ね、
うん、絶対ある
よ、実は、うん、
でも世界、あの、日本だけじゃないんですよ、
はい、
世界中どこ行ってもあの人間の営みのあるところには中華料理があるんですよ。
あ、確かに。
どんなアフリカの口行ってもあるんですよ、
チャイナタウンが。
これ聞いたらより気になるでしょうね、メニュー表にオムライスとカレーライスとかあるのかって探すんじゃないですか、お二人も。
でも、中国に行ってその料理屋さん行くとやたらメニューが多いのよね。
うん、何にでも答えてくださる結果ですよね、うん、絶対。
いや、上手にこういろんなバリエーションを作って、それをご飯で提供するのか、麺で提供するのか、はたまた汁麺か乾麺かで提供するのかで、あの、
幅が広
い。同じメニューでもなんか3倍4倍にメニュー作ってるっていうね。それはあの、中国4000年の歴史の中
で。あ、そうだ、ほら、日本ってさ、うちはこれですっていうところが多いじゃん、
はい、
だけどうちはこんなにも作れるんだぞみたいな、
その差はあるのかもしれないですね、
うん、まず基本的にね、あの、中国の人たちってお家で料理したいからね、
よそ、あ、食べに行くんですもんね、
食べに行くもんだから、
うん、
やっぱり
アバリエーションが必要なんだ
よね。365日同じもの食べれないからね。
そっか、日本は家で作るもんね、だから、うん、外に食べるときはもう
これだ
ねっていうのがあるんですよね、きっと。
で、ラーメン屋さんを外に連れ出す、私がラーメン屋さんを外に連れ出すようになった情報にな
る。外っていうのは海外ね。
で、いろんなもんを見始めて、欲が出始めて、で、なんかあれもやってみようか、これもやってみようかっていうことをこの人が考え始めて、
で、それを今ここに進めてるの。
そう。
これ、はい、この間ほら、ずっと言ってたじゃん、仙台で。
あ、もうとにかく
もう、
ね、
もう外で行け
た。まずね、うん、まずは遊びでもいいから行ってみるっていうことですよね。大切なことだと思います。
じゃあちょっとその海外の話についてはまた来週ちょっといろいろ。
来週も来るの？
来てくれるかな？
いいとも
はい、じゃあ早めに締めても、
はい、
じゃあ今週もお届けしました皆さんのお相手は、
来週も森本来るそうです。ラーメン大好きラーメンさんと
森本さん来ていただいて大歓迎です。ハイボール大好きのぶと、
お便りを読み上げたいですな。
お便り
で
した。お便り待ってます。
また来週。
さようなら。